サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、本日も楽しみな企業をゲストにお招きしております。今日ご紹介する企業は証券コード5134ポパーですね。
はい、ポパーさんですね。学習塾など、教育現場にね、DX のサービスを提供されていらっしゃいます。はい、強みが4つあると言われています。はい、その部分をお聞きいただくとともに、直近の決算までお話しいただいてますので、はい、その部分も、聞いてください。
はい。それでは、朝財、今日の一社です。
朝財、今日の一社。
本日は証券コード5134、東証グロース市場上場のポパーさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、代表取締役の栗原慎吾さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組にお越しいただくのは2回目です。2022年11月に上場された、学習塾などの教育の現場の DX 化、こちらに寄与するサービスを提供されていらっしゃいますが、事業内容を含めて、会社の自己紹介をですね、改めてお願いします。
はい。まず創業の経緯ですが、もともと起業したいという願望が強くてですね、学習塾を始めました。で、その場で保護者への指導報告というものがありまして、これが紙で行っており、作業の非効率さを痛感していたため、学習塾を対象とした事業、そのデジタル化に向けた事業を始めようと思いました。で、2015年の設立当時、この指導報告をデジタル化している塾は、大手含めてほとんど存在していなかったので、はい、まあ、保護者コミュニケーションを軸としました学習塾向けの競合サービスも存在しておりませんでした。うん、一方で、バックオフィス系の競合ツールは当時から存在していましたが、それらのツールは保護者コミュニケーション機能を持っていなかったというところがあります。
御社経営理念は？
教えるを滑らかにをミッションとして掲げております。うん、で、私たちは教えるという現象の本質は先生と生徒の関係性にあると考えております。
はい。
で、その関係性は相互に尊重し合い、相互にオープンで、相互に影響し合うものだと感じていますが、うん、まあ、この関係性を構築するために少なくとも先生にはですね、気持ちと時間の余裕が必要であると。うん、しかし、今という時代は、この関係性構築が非常に難しくなっておりまして、で、ここが、私たちの課題認識がありまして、うん、教えるというものに、我々の考える先生と生徒の理想的な関係性を戻すためには何ができるかという観点に立って事業を展開しております。
ここはね、僕面白いと思うんですよ。学習塾の DX 化を行くぞって言いながら、はい、これ、根っこにあるのは、学習教えるっていう時に生徒と先生の関係、はい、それからもっともっとそういった部分に時間を費やすべきだ、
はい、
教えるっていうことをもっと良くしたいっていうのが根っこにあって、栗原さんの頭の中にある一番の願いってそこであって、そのために DX がツールとして使われてると、はい、そういうことなんですよね、
はい、
他のシステム会社との大きな違いだなと僕思ってるんですよ。
ありがとうございます。はい、
さて、具体的な事業内容ですが。
具体的な事業内容ですが、はい、2015年12月に教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニケーションを強化する SaaS 型業務管理プラットフォームコミルをリリースいたしました。
はい、
で、これは学習塾を中心に教育事業者のバックオフィスのアナログ的な業務をデジタル化することで効率化を図り、うん、講師等がより多くの生徒と向き合える、教える時間を捻出し、子どもたちと正面から向き合うことに集中できる環境を提供したいという思いから開発したものとなっております。
はい、
で、こちらはデロイト・トーマツ・ミック経済研究所株式会社が発行した、ミック IT リポート2021年2月号のですね、高成長続くクラウド型学習塾向け業務管理システム市場動向において、当社このコミルが、うん、クラウド型学習塾向け業務管理システムにおける導入教室ナンバーワンも獲得もしております。
はい、まずはコミルと。で、このコミルと連動する形のサービス出されてますよね。
リモート教育をより効果的に実現するオンライン事業、うん、自宅学習支援サービスのコミルエアを2020年の8月に、また講師等の労務管理コミュニケーションサービス、うん、コミル HR を2020年12月にリリースいたしまして、
はい、これやっぱりコロナ禍でニーズがやっぱりあったってことですかね。
そうですね。
コミルエア、オンライン授業、自宅学習支援サービス、これはもうそれで、はい、 作ったって感じですかね。
そうなります。もともとオンラインに移行するという予測はあったんですけども、はい、それがもう一気にコロナで早まったので、
なるほど、
リリースしたというものになります。
は
い
は
い、
その後はコミル HR、
はい、
公私等の労務管理ですね。 HR ですからね、はい、そして
で現在はですね、うん、使用顧客である学習塾以外においても、うん、英会話、音楽教室、プログラミング教室等の習い事全般の顧客事例が増えておりまして、今後も教育業界のタッチポイントの進化、多様化を進めることで顧客基盤のさらなる拡大を進めていきたいと考えております。
はい、さて御社の強みですが、社長自身どうお考えでしょうか。
当社の強みは4つあると考えています。で、1つ目は教育業界に特化したサービスの UI UX です。教育業界の業務管理の特性は、
うん、
煩雑さからですね、業界横断型の SaaS 型サービスでは最適な管理が難しく、
うん、
UI UX 面において改善の余地が残っている状況ですと。うん、で、当社は教育業界に特化したサービスであり、はい、とりわけ教育業界の中でもバックオフィス等の業務が煩雑である学習塾業界にフォーカスしてサービスの UI UX を進化し続けております。で、2つ目は学習塾等の要望等に合わせたスピーディーかつ安定的な開発の実現をしている点です。で、今日のデジタル経済の急速な発展により、様々な業界においてこれまで作業効率化の手段であった情報システムが重要な経営戦略の実現手段の一つになりつつあります。で、これによりシステム開発はコストパフォーマンスだけでなくタイムパフォーマンスも最重要視されるようになり、
はい、
当社では少人数かつ短期間で情報システムを開発できるアジャイル手法を採用しております。
はい、
で、3つ目が教育業界における業務効率化、コスト削減、売上向上への貢献できるというところとなっております。うん、で、学習塾がコミルを導入することにより、保護者への連絡や請求、授業編成等のバックオフィス業務にかかる作業時間を削減することができ、請求書の送付、口座振替及びクレジットカード決済等の支出の削減も期待できます。
うん、
で、また先生方は、この業務効率化により、捻出された時間を授業や保護者とのコミュニケーションの活性化等の時間に充当することができ、その取り組みにより生徒保護者からの学習塾に対する満足度の向上や信頼関係が構築され、
うん、
さらに生徒の継続学習期間のが伸びたり退塾率の低減が期待できます。
はい、
4つ目はですね、顧客に寄り添った価格設定と API 化によるシステムの拡張性です。で、従来学習塾においては個社ごとに独自のシステムを開発するしかありませんでした。特に大手塾の場合なんですけども、うん、で、しかし独自のシステム開発には多額の開発コストとメンテナンスコストがかかり、 IT 投資に体力が限られる中小規模塾にとっては大きな負担となっておりました。
そうですね。うん、
で、また独自のシステム開発自体が難しい規模の学習塾においては市販のソフトウェアにアナログなプロセスを加えて補う運用がなされてきていました。
うん、
で、こうした市販のソフトウェアは価格的に安いものではなく予算の限られる学習塾には広く普及していなかったというのが実情です。で、当社はコミルサービスを、幅広くですね、学習塾に利用していただきまして、業務効率化を図っていただくために1 ID あたり月額300円と設定し、
はい、
まあ、小規模の学習塾でも利用しやすい価格設定となっております。
はい、
で、また学習塾の社内業務のための独自のシステムやソフトウェア開発に関わる負担軽減、導入ハードルの抑制のためにコミルの各機能をオープン AI 化、はい、API 化しております。
うん、なるほど。
で、これにより学習塾が自社の業務プロセスに合わせて、うん、必要な部分のみ当社サービスを取り入れることができ、カスタマイズ開発を従来よりも簡単に行うことができる仕組みを構築してきております。
なるほど。さて、昨年ご出演いただいた際にですね、その直前に発表された株式会社 FCE エデュケーションとの業務提携についてお話しいただいたんですが、今年もまた業務提携がありましたね。はい、2024年3月に株式会社ティエラコムと、はい、発表されました。
はい、
この目的ですね、それから1年間で随分リリースもありましたので、
はい、
振り返りをお願いします。
この3月に発表した株式会社テレコム様との、業務提携でございますが、
うん、
で、同社は自立教育を基軸とした教育事業を中核にして多角的な学びの体験を提供し、独自の教育メソッドや学習塾経営のノウハウを提供しておりますが、同社の学習塾経営支援システムであるビットキャンパスは、学習塾における教室、講師、生徒、保護者の情報やスケジュール管理、請求管理などのあらゆる情報を一元化し、煩雑で非効率な事務作業を支援するクラウドサービスとして10年以上多くの学習塾の運営を支援してきた実績があります。
はい、
今回このビットキャンパスに関する事業を会社分割の方法で、うん、当社が承継いたしました。
なるほど、承継したということですね。
はい、
はい、
で、その他のトピックスですが、
はい、
千葉県八千代市の教育委員会から休日の部活動の 地域移行に関わる事業におきまして、
はい、
学校教員、部活動指導員、保護者間のコミュニケーションツールとしてコミルの導入が拡大しまして決定いたしました。
はい、
でさらに同県のですね、習志野市での、新規導入も決定いたしました。
なるほど、休日の部活動の際のコミュニケーションツールとしても使えるってことですね。
はい、なので今後もですね、うん、公教育分野の領域においても各自治体の教育委員会、学校先生、生徒、ね、保護者の皆様の、はい、ニーズに応えられるツールを浸透させていきたいと考えております。
は
い、
まずは八千代市、そして習志野市ですか。は
い、また当社サービスが教育現場に浸透していく中で情報セキュリティの重要性が近年ますます高まっており、
うん、そうですね、
一層のセキュリティレベル向上が責務であり、情報資産に対する適切なリスクアセスメントと総合的な情報セキュリティを徹底することで利用者の皆様がより安心してご利用いただく環境を提供するため、うん、この4月に情報セキュリティマネジメントシステム、うん、ISMS と言われますがの国際規格である ISO/IEC27001 の認証を取得いたしました。
そうですね、このセキュリティってやっぱり完全に個人情報になってしまいますからね。はい、はい、
今後も利用者の皆様の信頼にお応えできるよう情報セキュリティマネジメントの維持改善においてより高いレベルで推進し、一層信頼される企業を目指したいと考えております。
さて、御社はこの6月13日にですね、2024年10月期の上期、第2四半期の決算短信を発表されました。今年度ここまでの状況ですね、お話しください。
この第2四半期は、大手塾2社の課金開始と中小塾の契約増加により、前年同期比売上高 15% の増加となっております。
はい、
で営業利益はですね、九州分割に伴う M&A の費用が、1800万円ほど計上されておりますので、
はい、
まあ、この費用がなかった場合にですね、うん、前年同期比で 85% の増加と、
うん、
まあ、前期より利益増出に向けた基盤が強化されたと考えております。
うん、
今回の事業承継による業績への反映は5月以降となりますので、
はい、
第3四半期以降に発表する数字から反映されます。
KPI はどうでしょう。
で各種 KPI も計画通り推移しておりますが、特に業績の影響が大きい大手学習塾との取り組みについてご説明いたしますと、
はい、
コミルプロの導入と基幹システムの優勝開発をセットにしたパッケージサービスの施策が功を奏しておりまして、
うん、はい、
商談数が昨年よりも増加しております。
なるほど、そこのインターフェースといいますかね、はい、そういった部分も含めて御社の方で引き受けるということですか。
はい、継続商談案件19社のうち7社から受注または内諾を得ている状況でございます。うん、今後ですね、第3四半期から来期にかけて、イニシャルの部分が計上される見込みであります。
これ去年ね、こういったことをやっていくっていうふうな方向性出されたところですよね。
はい、
すでに継続商談案件19社のうち7社からは受注または内定という状況。
はい、はい、でなお今回内諾いただいたケースの中で、
はい、
前期に失注した案件においてもコミルプロの安定的な運営体制への評価及び継続的な営業アプローチにより、
はい、
再度商談化につながり、
うん、
導入内諾に至っているケースもございました。
あ、
今後も大手学習塾への新規提案を強化しつつ受注もしくは内諾案件の課金開始に向けて鋭意調整してまいります。うん、最後に当期の業績要素の進捗に関しましては、この第3四半期以降新規大手学習塾の課金開始や基幹システムのカスタマイズ開発等が積み上がってまいりますので、期末に向けてさらに成長を加速させていけるものと考えております。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
本日はありがとうございました。先ほど申し上げましたが、今内諾案件だったり受注案件が積み上がってきておりますので、でこちらをですね、しっかりと課金開始に結びつけることで業績も積み上げていきたいというふうに考えております。今後も応援の方よろしくお願いいたします。
栗原さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社ポパーをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、バックオフィス業務のねところね、学習塾等についてはあったんですけれども、
はい、
コミュニケーションツールっていう部分をまずはね攻めたっていうのはこの会社の目の付けのどころの良さですよね。
はい、
で途中お話ありましたけど、千葉県の2つの市で、部活動、
はい、
土日の部活動とかその時のための学校教員、指導員保護者間のコミュニケーションツールとしても使えると、
はい、
なるほどなと思いますよね。これはね結構ね攻めどころとして非常にいいところかなというふうに思います。
ですよね。はい、
で今回ね決算見ましたけれども、ティエラコムの、ビットキャンパス事業ですね、 US 事業、こちらのところですね、はい、ビットキャンパス事業は5月以降、これが計上されていくと、あと大手塾2社の、課金も開始された、はい、それから今一回失注したところをね、もう一回取りに行けてるという状況で、こういったものが第三、四半期以降課金されてくるんですよね、
はい、
ですのでね、ちょっとね決算、追ってみる、というのがですね、私もやってみようというふうに思っております、うん、1年間でこれぐらいやった言ったことをやられた企業さんですのでね、はい、またですね、あんまり時間を置かずに来ていただきたいなと思います。
そうですね、はい、今日の一社はポパーをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジ
ー。それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、金利の話がね、今やっぱり日銀も含めてですね、はい、いろいろと出てますけれど、アメリカの方、3回の今年の利下げはないよと、1回かなというような、話がもう出ました、はい、ただね、これ先週も言いましたけど、実質金利ってものね、これトレジャリーボンドっていわゆる利付き国債、アメリカのね、それと物価変動債、連動債の、差なんですが、
はい、
これを見てみるとね、やっぱりいろんなことが見えてくるのね。いわゆる政策金利といわれる FF 金利なんですが、これ2022年の春前は 0.25%、 コロナでね実質ゼロ金利政策に取ったわけで、
はい、
0.25% だったのは昨年の7月まで、利上げが行われて 5.5%、 つまり 5.25% なのね、
はい、
上がったのが。で1回 0.25 って考えると21回分上がったわけよ、
はい、
だからこれ 5.25 が上がったんだけど、実質金利はどうだったのっていうと、まず、2022年の春前ってマイナス 1% だったのね、
はい、
これが昨年の7月の時点で 1.8%、
うん、はい、
つまり昨年の7月まで FF 金利上がっていって 5.25% 上がったんだけども、昨年の7月 1.8% ってことはマイナス1から 1.8 だから 2.9%、
はい、
ごめんなさい、 2.8% 上昇したってことだよね、
はい、
つまり10年ものの FF 金利が 5.25 上がって、でこれで実質金利の方は 2.8% だから半分ぐらいだってことね。10年ものの金利の半分、倍ぐらいが FF で上げたっていうことになるんですよね、
はい、
それ考えると今ね、これまだ 2% って上がってる状態なんだよね、去年7月より、うん、だから利下げってそうそう実質金利のところからはできない状態ですよっていうことです、
はい、井上さん、お時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。